屋根に穴が開いていたので、入るのは簡単でした。ツバメは穴を通ってさっと飛び込み、部屋の中に入りました。その若者は両手の中に顔をうずめるようにしておりましたので、鳥の羽ばたきは聞こえませんでした。そして若者が顔を上げると、そこには美しいサファイアが枯れたスミレの上に乗っていたのです。私も世の中に認められ始めたんだ。若者は大声を出しました。これは誰か熱烈なファンからのものだな。これで芝居が完成できるぞ。若者はとても幸福そうでした。次の日、ツバメは鳩場へ行きました。大きな船のマストの上に泊まり、水夫たちが大きな箱を船蔵からロープで引きずり出すのを見ました。箱が一つ出るたびに、よい子らせと水夫たちは叫びました。僕はエジプトに行くんだよとツバメも大声を出しましたが、誰も気にしませんでした。月が出るとツバメは幸福の王子のところに戻りました。おいとま越えにやってきました。ツバメは声を上げました。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。もう一晩泊まってくれませんか。もう冬です、ツバメは答えました。冷たい雪が間もなくここにも降るでしょう。エジプトでは太陽の光が緑のシュロの木に暖かく注ぎ、ワニたちは泥の中に寝そべってのんびり過ごしています。友人たちはバールベック寺院の中に巣を作っており、ピンクと白の鳩がそれを見てクークーと鳴き交わしています。王子様、僕は行かなくちゃなりません。あなたのことは決して忘れません。来年の春、僕はあなたがあげてしまった宝石二つの代わりに、美しい宝石を二つ持って帰ってきます。ルビーは赤いバラよりも赤く、サファイアは大海のように青いものになるでしょう。下の方に広場がある、と幸福の王子は言いました。そこに小さなマッチ売りの少女がいる。マッチを溝に落としてしまい、全部ダメになってしまった。お金を持って帰れなかったら、お父さんが女の子をぶつだろう。だから女の子は泣いている。あの子は靴も靴下も履いていないし、何も頭にかぶっていない。私の残っている目を取り出して、あの子にやってほしい。そうすれば、お父さんからぶたれないだろう。もう一晩、あなたのところに泊まりましょう。ツバメは言いました。でも、あなたの目を取り出すなんてできません。そんなことをしたら、あなたは何も見えなくなってしまいます。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。私が命じた通りにしておくれ。そこでツバメは、王子のもう片方の目を取り出して、下へ飛んで行きました。ツバメは、マッチ売りの少女のところまでさっと降りて、宝石を手の中に滑り込ませました。とってもきれいなガラス玉、その少女は言いました。そして笑いながら、走って家に帰りました。それからツバメは、王子のところに戻りました。あなたはもう何も見えなくなりました、とツバメは言いました。だからずっとあなたと一緒にいることにします。いや、小さなツバメさん、とかわいそうな王子は言いました。あなたはエジプトに行かなくちゃいけない。僕はずっとあなたと一緒にいます、ツバメは言いました。そして王子の足元で眠りました。次の日一日、ツバメは王子の肩に泊まり、珍しい土地で見てきたたくさんの話をしました。ナイル川の岸沿いに長い列をなして立っていて、くちばしで黄金の魚を捕まえる赤いトキの話。 世界と同じくらい古くからあり、砂漠の中に住んでいて何でも知っているスフィンクスの話。琥珀のロザリオを手にしてラクダの傍らをゆっくり歩く貿易商人の話。黒檀のように黒い肌をしており、大きな水晶を崇拝している月の山の王の話。シュロの木で眠る緑の大蛇がいて、20人の僧侶が蜂蜜のお菓子を食べさせている話。広く平らな葉に乗って大きな湖を渡り、蝶といつも戦争しているピグミーの話。かわいい小さなツバメさん、王子は言いました。あなたは驚くべきことを聞かせてくれた。しかし苦しみを受けている人々の話ほど驚くべきことはない。どしがたい悲しみ以上に解きがたい謎はないのだ。小さなツバメさん、町へ行っておくれ。そしてあなたの見たものを私に教えておくれ。ツバメはその大きな町の上を飛び回り、金持ちが美しい家で幸せに暮らす一方で、小敷がその家の門の前に座っているのを見ました。暗い路地に入っていき、物憂げに黒い道を眺めている空腹な子供たちの青白い顔を見ました。橋の通りの下で小さな少年が二人、互いに抱き合って横になり温め合っていました。お腹が空いたよ、と二人は口にしていましたが、ここでは横になっていてはいかんと夜景が叫び、二人は雨の中へとさまよい出ました。それからツバメは王子のところへ戻って見てきたことを話しました。私の体は純金で覆われていると王子は言いました。それを一枚一枚剥がして貧しい人にあげなさい。生きている人は金があれば幸福になれるといつも考えているのだ。ツバメは純金を一枚一枚剥がしていき、とうとう幸福の王子は完全に輝きを失い、灰色になってしまいました。ツバメが純金を一枚一枚貧しい人に送ると、子供たちの顔は赤みを取り戻し、笑い声を上げ、通りで遊ぶのでした。パンが食べられるんだ、と大声で言いました。やがて雪が降ってきました。その後に霜が降りました。通りは銀でできたようになり、大層光り輝いておりました。水晶のような長いつららが家の軒から下がり、みんな毛皮を着て出歩くようになり、子供たちは深紅の帽子をかぶり、氷の上でスケートをしました。かわいそうな小さなツバメにはどんどん寒くなってきました。でもツバメは王子のもとを離れようとはしませんでした。心から王子のことを愛していたからです。パン屋が見ていないとき、ツバメはパン屋のドアの外でパンくずを拾い集め、翼をパタパタさせて自分を温めようとしました。でもとうとう自分は死ぬのだとわかりました。ツバメには王子の肩までもう一度飛び上がるだけの力しか残っていませんでした。さようなら、愛する王子様。ツバメはささやくように言いました。あなたの手にキスをしてもいいですか？あなたがとうとうエジプトに行くのは私も嬉しいよ、小さなツバメさん、と王子は言いました。あなたはここに長居しすぎた。でもキスは唇にしておくれ。私もあなたを愛しているんだ。私はエジプトに行くのではありません、とツバメは言いました。死の家に行くんです。死というのは、眠りの兄弟ですよね。そしてツバメは幸福の王子の唇にキスをして死んで彼の足元に落ちていきました。その瞬間、 像の中で何かが砕けたような奇妙な音がしました。それは鉛の心臓がちょうど二つに割れた音なのでした。ひどく寒い日でしたから。次の日の朝早く、市長が市会議員たちと一緒に像の下の広場を歩いておりました。柱を通り過ぎるときに市長が像を見上げました。
おやおや、この幸福の王子はなんてみすぼらしいんだ、と市長は言いました。なんてみすぼらしいんだ、市会議員たちは叫びました。彼らはいつも市長に賛成するのです。皆は像を見ようと近寄っていきました。ルビーは剣から抜け落ちてるし、目はなくなってるし、もう金の像じゃなくなっているし、と市長は言いました。これでは古事記と大して変わらんじゃないか。古事記と大して変わらんじゃないか、と市会議員たちが言いました。それに死んだ鳥なんかが足元にいる、市長は続けました。我々は実際、鳥類はここで死ぬことあたわずという布告を出さねばならんな。そこで書記がその提案を書き留めました。そこで彼らは幸福の王子の像を下ろしました。もう美しくないから役にも立たないわけだ。大学の芸術の教授が言いました。溶鉱炉で像を溶かすときにその金属を使ってどうするかを決めるため、市長は市議会を開きました。もちろん他の像を建てなくてはならない、と市長は言いました。そしてその像は、私の像でなくてはなるまい。いや、私の像です、と市会議員たちがそれぞれ言い、口論になりました。私が彼らの噂を最後に聞いたときも、まだ口論していました。
おかしいなあ。鋳造所の労働者の監督が言いました。この壊れた鉛の心臓は溶鉱炉では溶けないぞ。捨てなくちゃならんなあ。
心臓はゴミために捨てられました。そこには死んだツバメも横たわっていたのです。神様が天使たちの一人に、町の中で最も尊いものを二つ持ってきなさいとおっしゃいました。その天使は神様のところに鉛の心臓と死んだ鳥を持ってきました。神様は、よく選んできた、とおっしゃいました。天国の庭園でこの小さな鳥は永遠に歌い、黄金の都でこの幸福の王子は私を賛美するだろう。